聖書を朗読いたします。本日は新約聖書マタイによる福音書6章1節から15節です。新共同訳聖書新約聖書の9ページをお開きください。見てもらおうとして人の前で善行をしないように注意しなさい。さもないとあなた方の天の父のもとで報いをいただけないことになる。だからあなたは施しをするときには偽善者たちが人から褒められようと街道や街角でするように自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。はっきりあなた方に言っておく、彼らはすでに報いを受けている。施しをするときは右の手のすることを左の手に知らせてはならない。あなたの施しを人目につかせないためである。そうすれば隠れたことを見ておられる父があなたに報いてくださる。祈るときにもあなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。だからあなたが祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。またあなた方が祈るときは異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。以上の箇所から祈りのある生活と題して説教させていただきます。私が若い時、自分の仕事ぶりを認められたいと強く思っていたことがありました。若い時はダメ出しばかりでしたので、そのために努力はしましたが、周囲の人たちへ気遣いをした気苦労の記憶の方が強く残っています。未熟さゆえとはいえ、そのように人の評価を過度に気にかける自分にはもう二度とごめんです。それはともかく、何をするにも目的と手段があります。私の場合、この目的のうちに実は人から仕事ぶりを褒めたたえられたいという思いも心の隅に渦巻いていたのではないかと今更ながら思い出すのです。そうしたら、冒頭で偽善者が街道や街角でやっているようなこととかつての自分はさほど変わらないのではないかと思えてきました。外面的に見るとこの偽善者の行動は露骨です。非常にわかりやすいです。我々人間がその行動に至る過程は聖書では一切触れられていません。 けれども私たちの内側に隠されている部分を見ている神様はその行動の行き着く結果を示すのです。イエス様は何とおっしゃったでしょうか。彼らはすでに報いを受けていると言います。ここで誰から報いを受けるかが問題視されます。彼らは自分の善行を見た多くの人々から褒められて自己満足に達しているのです。現代的に言えば多くの人たちからの賛同を得られて承認欲求が満たされた状態と言えるでしょうか。イエス様はユダヤ人の生活の習慣である祈りについても言及していきます。彼らが行う善行とその祈りは別次元の事柄ではなく現実において密接に対応しているからです。偽善者たちは帝国に行っている個人の祈りをこれ見よがしに通行人が多いところで高らかに行いました。彼らのその洗練された言葉を用いた祈りは人々の気を引きつけました。けれども彼らは大きな勘違いをしています。人々の前で美しい言葉を並べて祈り上げることこそ神を証しすることだと思い込んでいたのです。街道や街角の場所が問題なのではありません。祈りはただ一人神に向けられるべきです。彼らの祈りの目的と手段が残念ながら自分自身が称賛される結果になり自分の益となって戻ってこないのです。ユダヤ人が大切にする祈りについても人間が陥る誘惑が救うところなのです。私たちの普段の礼拝においてはどうでしょうか。礼拝における祈りは説教が終えた後にプログラムの中に挿入されていることがほとんどです。聖書に基づく説教を聞いた後では自分の経験さを誇示する機会を与えるものではないことがおのずと示されると思います。祈りは礼拝の行動の祈りの時でも個人で行う祈りの時でもただ一人神に向けられていることを覚えることです。本日の聖書箇所は私たちにとって礼拝と決して無関係ではありませんがどちらかというと普段の生活の中での祈りについて言及されています。また私たちの祈りが日常的な善行につながることとしてこの主の祈りがおすすめされています。奉仕などの善行と主の祈りがどうつながっていくのでしょうか。鍵となるのは善行や祈りには報いがあると言われたことです。報いという言葉は現代では悪いことをした結果として使われる意味合いが強いようです。けれどもここではご褒美としての意味合いで捉える方がふさわしいのです。ところで私たちの中には何かの見返りを求めて善行を行っているわけではないとの明確な方針を持って活動している方たちが多いです。久 災地支援のボランティア活動でよく知られている小畑春夫さんは、クリスチャンではないけれど、どこかこの予的価値から超越した生き方をしている人です。小畑さんほどではないにしても、人間の善行は、そのやることなすこと、古今東西共通の普遍性があります。ところが、人々からの称賛など求めていないのに、小畑さんのやることなすことがマスコミに取り上げられることで、彼の活動の一部に支障が起こっていたことは皮肉な感じがいたします。これほどまでに善行は注目を集めるものです。それだけに善行をなす人とそれを見た人たちが神様から与えられる報いを願わなくさせるから、イエス様は間髪入れずに言うのです。特に神を信じる者たちにこのことを発せられました。施しをするときは、右の手のすることを左の手に知らせてはならないとか、祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさいと、めいめいに言われていることは、自分の周囲の人々に対してやや消極的な証にも感じ取れてしまいます。特にマタイによる福音書の5章16節にある、あなた方の光を人々の前に輝かしなさい、人々があなた方の立派な行いを見てあなた方の天の父を崇めるようになるためであると言われる積極性と対照的に映るからです。この結論としては、相矛盾することではなくて、イエス様が個人に向けられてメッセージを発信しているか、あるいは教会共同体に向けて発信しているかどうかの違いです。本日の聖書箇所は個人に向けられて発信されています。個人は善行を目に見えるようにして功績を立てることによって神を証ししようとする誘惑が働きます。それだけ個人で過ごしているときは、我流の信仰に走る不安定さがあります。施しをするにも、祈りをするにも、神様から恵みをいただいていることを思い起こすために、周囲の環境を整え、心を集中させる必要があるのです。このように一人で過ごす時の方が健全な信仰を保つのが難しく、ある意味怪我されたりつまずいたりするでしょう。心を神に向けて集中させるのは日ごとの主の祈りなのです。かたや5章16節が言わんとしているのは、教会の共同体はめいめいが神の求める礼拝行為のうちにあることです。そのために教会はすでに信仰共同体としての責任を引き受けているのです。だから集っている人たちは様々で、信仰の状況も様々だと思います。けれどもそこが教会の共同体が意味するところは、個人のことをピックアップするということではなく、教会全体の信仰が言われているのです。ですから神を喜び 礼拝することが最大の奉仕であり、証であります。立派な行いとは、神に、共に神を礼拝することであります。さて、私たち個人は信仰生活の中を歩んでいても、誘惑が入り込んでくることが指摘されました。だから意識的に皆からみんなから見えないようにして施しをし、祈ることをお勧めされます。それは隠れたところを見ておられる父なる神が私たちに恵みというプレゼントをくださると言われるからです。私たち個人は誘惑に遭いやすいから慎重に慎重を重ねろと言われているわけではなく、神からの報いを受け取るものとしてふさわしい積極的な在り方を示されるのです。それが主の祈りを唱えることです。見えないところにおられる神に向かう祈りにおいて、私たちが何を祈るべきか、主の祈りに表し、一人で祈るときにも唱えることができるようになりました。これはイエス様の祈りなのです。これはまさに神の恵みの近さの表現です。神の子である方が私たち人間を取りなしてくださり、天の父に心からの祈りと願いを届けてくださるのです。祈りは言葉数が多いのが良いのではないと、異邦人の祈りの仕方が指摘されます。彼らは願いを聞き入れてもらいたい一心でそうしているのです。しかし、神を信じていながら、私たちが彼らを真似することはふさわしくありません。私たちが生きる上で必要なものを神はご存知であるから、常に先手を打っておられるのです。現に目の前のキリストが先んじて与えられました。キリストを確信した祈りは、自分自身の枠を超え出て、神の愛を発見する手助けになっていくでしょう。願うべき事柄は多くありません。最初に天の父への親しい呼びかけがあり、すべてのこと、この命が与えられている神様の自分へのご支配を認める言葉が並びます。次に、日ごとのパンのこと、借金や罪など何らかの負債や悪への誘惑など、現実の生活感が伝わってくる泥臭い事柄です。そして、人の過ちを許すか、許さないか、人間の内側に関わる高尚な事柄が来ます。人の過ちを許すことは、人間にとって簡単なことではありません。けれども、ほとんどの人が避けて通れない日常的な課題です。そこに主が間に立って関わり、自分自身が神の見許しのもとにあることを覚えさせるのです。何も祈りというのは、自分の願いだけではなく、また自分の罪の課題と向き合う、そのことも主の祈りの中ではしっかりと抑えられているのです。個人である私がまず主である神とつながれていなければなりません。 その上で他者の過ちを許し合うことで横のつながりが生まれるのです。主の祈りはキリスト者として活動をしていくための重要な一部です。実践ができていれば祈りは不要とされるのではありません。むしろ実践活動をするにあたり、持続的に祈りを欲し、頼りにし続けるのです。日常的で素朴な祈りの言葉は、多くの人の心を包み込みます。天なる神へ向けた足がかりとして、誰でもお祈りすることができるのです。神からの報いを必要とするすべての人へのおすすめです。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。イエス様が唱えた主の祈りを私たちの口や心で共に唱えることができます大いなる恵みをに感謝します。日々コロナ感染症拡大のことでこの世の中が疲弊していますが、すべての恵みの出所が神様であることを覚え、この中にあってこそ信仰が強められるようにしてください。どうか私たちが主にのみ望みを置き、日ごとの恵みである主の祈りも私たちの心の糧として続けていくことができますように、誘惑からお守りください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
Save a wretch like me. Yeah.